新約聖書マルコの福音書2章23節から28節。新約聖書マルコの福音書2章23節から28節。拝読いたします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら歩を進み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと共の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤダルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日の主です。以上の場所から安息日についての論争と題して高橋兄弟に説教していただきます。
紀元前の450年頃、バビロン捕囚は イスラエルに大いなる反省を促しました。そこで二度とこのような補修が起きないようにと、エズラをリーダーとしてモーセの律法をもう一度、今一度学び直そうという機運が起こったわけです。まあ、これ自体はとても素晴らしいことだと思います。しかし、本来の律法にこの細則、細かい規定を設け始めたんですね。細かい規則を作って、律法をしっかり守ろうというのが初期のその目的であったわけであります。口伝律法というのは面白い字がありますね。口伝えという字ですね。この活動が長い期間続いて、この口伝律法が成文化されます。文章にされるわけですね。今までは文章になってなくて口伝えだったわけですが、それが文章化されます。これをミシュナと言います。その後、まあ、それだけでは足りないと考えて、ゲマラという、その成文化された口伝律法に、仲介書、さらに仲介書がついて作られたわけです。で最終的には、この口伝律法が、タルムードと言われる体系までこう拡大してどんどん、作られていったわけであります。ですから、タルムードというのは、大変百科事典ぐらいね、大きな量に、膨大な量になったわけです。今学んでいるこのマルコの福音書の箇所は、この口伝律法とイエス様との論争のところであります。前回は断食について、今回は安息日についての論争のところであります。イエス時代のユダヤ教は、この安息日の教えが最も大切な律法として位置づけられていました。ですから、パリサイ人にとって今日の箇所はとても力が入る、彼らにとっては大切な場所で、ところであります。サンヘドリンが進めていましたあのメシア運動を吟味するプロセスも、まあ、依然としてこの続いているわけであります。今は3段階のうちの2段階、つまり、ただ観察から今度は審問、いろんな質問をする段階に入ってきているわけです。ですから今回もパリサイ人たちは、いつか質問しろってやって、身構えていたわけであります。今日の箇所の内容です。23節が弟子たちの行動について、24節、パリサイ人の質問があります。そしてイエスの答えが25節から28節。最初はダビデの例を聞いて答え、そして最後は安息日の主という言葉によって答えているわけです。そして今日の結論は、安息日の本質といいますか、安息日というのはどういうものかということについて考えてみたいと思います。では、23節から、皆さんのお手元に引用聖句のプリントがあると思いますので、まあ、それを参照にして、聞いていただければと思います。最初に23節から、ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら頬をつき始めた。このように書かれています。イエスと弟子たちは安息日に麦畑を通っておられた。まあ、エルサレムでは春から夏にかけて麦が栽培されています。大麦と小麦があります。まあ、昔大麦っていうのは牛麦って、ね、ご飯と一緒に炊いて食べたものですね。ご存じない方は若い方です ね、世代が違う。おし麦を知っている方はかなり私と世代が似てるんじゃないかと思います。で、収穫時期は大麦が先なんですね。大麦があって小麦の収穫がある。で、彼らが小麦どっちだったかちょっとわからないんですけど、いずれにしても麦の棒を摘んで食べていたわけです。 当時の移動っていうのは基本的には徒歩であります。まあ電動しての帰り道だったかもしれません。お腹が空いてきたんですね。彼らはそこにある麦を摘み、それを手で揉み出して食べ始めた。まあ、普通日本ではこのような行為はもちろん許されません。人の畑の麦をですね、勝手に摘んで食べるということは、まあ、泥棒に当たってしまうわけです。でも当時のユダヤ人社会ではこれが許されていたんです。それは新命記の23章の24節25節にこのように書かれています。引用聖書の記述を見てください。新命記を読んでみます。隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足れるまでブドウを食べてもよいが、あなたの籠に入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。こう書かれています。新命記にはブドウを思う存分食べてよいと書いてあるんですね。すごいですね。麦についても摘んで食べることを許していました。まあ、これを読んだ時、思わずミレイのね、落ち穂拾いを思い出しました。まあ、当時は貧しい人々への配慮、そういう取り組みがあったんだと思います。ただし、ブドウをカゴに入れてはいけない、あるいは麦畑で鎌を使ってはいけないと規定していたわけであります。まあ、個人で食べるのではそんな量はいきませんよね。しかし、カゴを使ったり、あるいは鎌を使ったとなると、これは収穫になってしまいます。ですから本来の弱者救済の趣旨とは離れてしまうわけでありますので、まあ、禁じられたと思います。もう10年もっとそれ以上前に、私はアメリカの国立公園が大好きで、一人でですね、ケンタカーを借りて回ったことがあるんですね。2500キロぐらいをずらっと広大なアメリカ、主に、田舎の方ですね、回って、まあ、アメリカの自然を思うぞと味わったことがありました。で、ユタ州っていうのがありますよね。ネバダ州になってユタ州。そこは結構国立公園が多いんですね。それで、ユタ州にあるこのブライスキャニオンっていうね、国立公園がとても綺麗なところであります。一番高度の高いところで、空気が一番澄んでると、星空がすごく綺麗なところなんですが、そこへ行く途中にね、果樹園があるんです。そこの果樹園はですね、まあ、なっている果実を食べていいっていう、そういう果樹園があったんです。まあ、主にリンゴだったんですけども、まあ、とってもびっくりしました。まあ、ユタ州と言いますと、ご存知のようにモルモン教の教徒が多い教であります。まあ、私どもとはちょっと教えが異なっているわけでありますけれども、今考えれば、この新命記の影響を受けて、そのように自由で食べて良い果樹になったのかなって思い出しました。新命記によりますと、弟子たちの行為自体はこの立法に反するものではないことが先ほど読んだ通り分かるわけです。で、次にパリサイ人の質問であります。24節するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。パリサイ人がここで質問をします。まあ、彼らも食べること、それ自体は問題にしていません。では何を問題にしているかというと、そうですね、安息日に食べたことを問題にしているんです。パリサイ人は不伝立法を盾に質問してきました。安息日を最も大切な立法と捉えているということをお話しました。このパリサイ人たちは安息日にしてはならない労働をですね、不伝立法の中で決めていました。やってはならない労働を39種類決めていたんです。その主要な39種類の労働をまたさらにですね、細分化して、本当に好きですよね、人間というのは細かく細かく 一つを決めればまたそれに付随して決めたくなるんですね。なんと150種類以上の労働を禁じていました。あ、150じゃなくて1500ですね。1500種以上の労働を禁じていたんです。この規定は先ほど申したタルムーの中に書かれています。で、麦畑に話を戻しますと、イエスと弟子たちの後ろにはパリサイ人がありました。まあ、彼らはイエスと弟子たちがに何かこのオツがないかを探っていたわけです。それを見つけようとして、まあ、ついてきていたわけであります。先ほどのサンヘドリンのチェックが聞いていたわけですね。エルサレムからそういう人たちが送られてきていたわけであります。まあ、機会があれば質問しようとペグセンを聞いていたわけです。そういう時に弟子たちは麦を食べ始めます。じゃあパリサイ人が規定している規定のどういうふうに抵触するのか、この弟子たちの麦を食べる動作をここで分析してみたいと思います。まず弟子たちは麦の棒を摘みました。それからそれをこう手で揉み出します。そしてふっと吹くんですよね。これは何ですか。もみ殻のもみを飛ばすわけですね。そして残ったもみを口に入れて食べる、こういう動作をしたわけです。それを見てパリサイ人たちはその動作一つが一つ一つがその先ほど聞いてあった39種の労働のしてはいけない労働に抵触するということを指摘するわけです。まず麦の棒を摘むことは収穫にあたるんですね。それから手で揉み出すこと、これは脱穀にあたるんです。もみ殻を吹き飛ばすということはもみ殻の選別にあたるんですね。そして最後は食べるということは貯蔵する、袋に入れるわけですね。胃袋という袋に貯蔵するわけです。ですからこの収穫、脱穀、選別、貯蔵というのは安息日には行わなくてはいけないという39種の主要な労働、してはいけない労働の規則に違反するということになったわけです。25節、26節にはイエス様の答えが書いてあります。最初の一節にはダビデの例が書かれています。お読みします。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくなってなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのです。イエス様はパリサイ人にダビデが臨在のパンを食べたことについて話し出します。まあ、この話はこういう話はですね、ユダヤ人にとっては誰もが知っている話なんですね。この辺りが私どもと違うところであります。まあ、幼い頃から彼らは旧約に慣れ親しみ、もう大事なところはもう全て暗記していたわけで、彼らはダビデが臨在のパンを食べたと聞いた瞬間に、もうそれが聖書のところに書いてある、もうピンとくるわけであります。ダビデが食べたのは臨在のパン。でマタイの福音書には、備えのパンと記されています。まあ、このパンというのはその神殿の中の聖所の中に置かれた12個のパンを指します。2列で並んでいるそうですね。6個ずつ12というと何を想像しますか。そうです、当たりですね。イスラエルの部族の数ですね。イスラエルの部族、12部族を指しているわけです。聖女にそのパンを並べるということは、 神とイスラエルの民が親しい交わりの中にあるということを象徴しているわけです。そしてこのパンは安息日ごとにこう新しいパンを書いていたんですね。まあ日本の梅雨の時期でしたら1週間も置いといたらパンはなんか変えてきますよね。まあでもイスラエルというところはまあ場所によってもあれですけども、乾燥域です、乾燥地域ですから1週間に1回このパンを変えていたようであります。でそのパンをどうするか、レビ記の24章の9節を見てみましょう。引用聖書の中にあります。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への食物の捧げ物のうちから永遠の定めにより彼に与えられた割り当てだからである。アロンは大祭司でありますね。備えのパンは祭司が食べるものと定められていました。古くなったパンは通常祭司たちが食べていたんです。これは聖別されたパンと呼ばれています。祭司しか食べてはならないパンです。しかしダビデはこのパンを食べました。ダビデはこの時サウル王から追われていました。ノウというところにいた祭司アヒメレクのところに見に行ったんです。まあ、この26節では大祭司エブヤダルと書かれていますけども、これは祭司アヒメレクが正しいようです。まあ、ちなみにエブヤダルというのはアヒメレクの子供であります。ダビデには友の者がおりました。そして皆お腹を空かしていた。そこで祭司しか食べてはならないパンを与えて食べたわけです。ダビデは命を維持するためにパンを食べました。イエスも同様にお腹の空いている弟子たちがいました。そして共に麦を食べたわけです。ダビデもイエスも見ていますね。ここで注目するところは、命の維持は立法の規定に優先するということです。立法の根本的な原則がここに示されています。ですからイエスはパリサイ人たちが指摘する安息日の立法違反には当たらない、この動作は立法違反には当たらないとされたんです。さらにイエス様の答えが続きます。27節28節。そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。このように書かれております。イエスは続いてパリサイ人に答えます。安息日は人のために設けられたんだよ。これは明らかにパリサイ人たちが教えていた教えに反するものでした。パリサイ人はイスラエルは、このイスラエルなんですね、イスラエルは安息日を守るために作られたんだと教えていたんです。つまり人が安息日のために作られたと教えていたんです。そうではないとイエスは語ります。安息日が人のために作られたというわけです。安息日が人のために作られたんだから、安息日の否定より人の方が優先されるわけです。ですから安息日に禁じられている労働を超えて許される労働があるというわけです。つまりそれは食べること、癒すこと、人間の命に関わる労働などなどです。これらは許されているわけです。命の維持は全ての立法に優先しています。さらにイエスは続けます。人の子は安息日にも主です。と で日本はご存知のように法治国家じゃないですか。法治国家にはいろいろな法律があります。このような国家は法律によって、日本のようなこのような法治国家は法律によって治められている国です。ですから国の運営は法律によって縛られていることになります。しかし法治国家においても時に応じて政治的判断とか政治的決断によって法律を無視することが起こるんです。国のリーダーというのは特別の場合に超法規的、法律を超えて超法規的に物事をどうしても決めなければならない、そういう時があるわけです。例えば今思い出すのは赤軍派による淀号のハイジャックというのがありました。覚えてる方いますかね。大体いるようですけども、これは昭和45年1970年に起こりました。本当に古い話であります。50年以上前の話です。私が大学生の頃でした。ハイジャックされた飛行機はその機内に多くの人質が、捕まっていたわけです。人質の人命保護、命を保護する観点から当時の佐藤栄作さんですが、総理大臣がいましたね。彼がその決断をしたわけです。赤軍派の北朝鮮行きを容認するわけであります。これが当時の超法規的決断でした。覚えてる方もあられると思います。人の命が法律に優先された例であります。超法規的な例です。しかし現実現在では、こういう議論に対しては非常に厳しい採決といいますか、それを決して許してはいけないという雰囲気が体制を占めていますので、今ナショナルハイジャックが起こった時は当時のようにはいかないと思います。何はともあれ超法規的な決断というのはあるわけであります。本論でございます。この超法規的というのは聖書の立場から見たときにどういうものか、それを考えています。聖書的に言うならば、それは神が行う愛の原則だと思います。一歩を超えた力、それは神様がなさる愛の原則であります。これらはこの愛の原則は全ての立法を超えるものであります。この節の超法規の教えというのは、人の子は安息日の主ですという言葉にはっきりと表されています。この人の子というのは誰のことでしょう。もちろんイエス様を表す言葉です。これはメシアの称号でもあります。イエス様はご自分のことをよく人の子と言われました。これはイエスだけが使うことができる呼び名であります。私どもも、通常の会話の中で、彼も所詮人の子だからなとか、そんな使い方をしますね。でもちろんその使い方とは意味が全く違っております。イエスは神であるお方が人間になられたお方であります。そして神と人との間でその仲介者の働きをしておられます。大祭司の働きと言ってもいいでしょうね。仲介するものは 100% 人でなければならない。それゆえイエス様はご自身を 100% 神でありながら人のことを語っているわけです。聖書で人のことが出てきましたら、イエス様のこと、あるいはメシアの呼び名と理解していただきたいと思います。また、イエスはダビデの子とも言われます。イエスがダビデの子と言われるときは、政治的な意味合いが含まれています。イスラエルの人々はイエスのことをダビデの子、ダビデの子幼なと呼んでいましたね。これは 彼らがメシア的王国の出現を当時熱望していたわけであります。イエスがローマ軍を打ち破る王である、そういうイエスを期待し熱望していたわけです。それであえてイエスはご自分のことを人のことと呼んでいました。不伝立法が禁じる労働であっても、人の国はそれは適用されません。それは安息日を作り、その安息日を通して祝福しておられるのはイエスご自身だからです。イエスご自身がすでにこの不伝立法を超えた存在なのであります。イエスご自身が超大きな存在なのであります。ここでの教訓はこうです。人が神の啓示を超えて立法を作ることは許されないということです。神の啓示によって与えられた立法の精神に反して人間が何かを付け加えたり足したり引いたりすることは許されないということです。これはもちろんこの不伝立法について言われているわけです。人の思いで立法に高価な規定を設けることは許されないのであります。まことにイエスは全てを支配しておられる安息日の主であります。ここまで不伝立法が規定され、徹底的にパリサイ人はやり込められたわけであります。彼らはどうするか、もう怠れてここで黙ってしまうのか。とんでもないです。沈黙すると思ったら大間違いです。この後も延々と議論を続けるんです。そして最後には十字架につけろという話になるわけです。では結論に行きます。安息日の本質とは何か、本質について考えていきたいと思います。最初に結論からお話しします。まず安息日は良いものです。そしてモーセの立法も良いものです。神ご自身がこれらを作られたんですね。しかしモーセの立法に催促を設け、誤った適用した不伝立法というのは悪いものであります。では安息日の本質をこの聖書の御言葉を通して具体的に見ていきたいと思います。最初に安息日は神様の創造を祝う日です。安息日は神様の創造を祝う日です。出エジプト記の20章の11節、これ引用聖句に書かれてますのでご覧になってください。読んでみます。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。創造の神は6日間でこの世のすべてのものをお作りになりました。神はそれを見て非常に良いと言われた。これは創世記一章に書かれた通りであります。そして7日目に休まれた。神はその安息日を祝福して聖なるものとされました。ということは安息日は神様の創造の技を祝う日であります。喜びの日ということができます。2番目は安息日は解放を祝う日です。2つあります。旧約と新約から見ていきましょう。旧約聖書新明記5章の15節、引用聖句にあります。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い腕と伸ばされた右腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。 400年という長い間、イスラエルの民はエジプトで奴隷生活を強いられました。そのエジプトから解放されるんです。ですから安息日はエジプトの奴隷からの解放を祝い喜ぶ日でもあるわけであります。じゃあ新約の時代、ロマ書の8章の一節を見ていきたいと思います。引用聖書に書かれています。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない、してありません。イエス様は私たちの罪のために十字架に墓に葬られ、3日目によみがえった。そして天に昇り、今神の右の座に座っておられ、私たちのために日々取りなしをしてくださる。このイエス様に信頼を置くとき、私たちは救われました。どうすることもできなかった、自分の罪からイエス様は解放してくださったわけであります。ですから安息日は罪よりの解放を喜ぶ日でもあるわけです。まとめてみますと、安息日は神の創造を祝う日です。安息日は奴隷からの解放を祝う日です。そして安息日は罪よりの解放を祝う日であります。そして3番目、安息日は来るべきものの影ということがあります。影ということは、この後本体があるということであります。私どもはこれからどうなるのか、私たちのこれからの将来がどうなるのか、どういう目標に向かって歩むのか、それを確認する必要があると思います。私どもは今教会の時代を歩んでいます。教会を通して人々が救われる時代です。イエス様に出会い救われる時代であります。そして近い将来も、私どもは空中に引き上げられることが書かれています。いわゆる空中計画です。そして地上においては大患難時代が起こります。その大患難時代の最後に、イスラエルが民族的に悔い改めを行うんですね。そしてその後に主イエス様の再臨を迎えます。イエスが戻られ、地上においてメシア的王国が建てられます。この辺の詳しいところは目視録、この辺の目視録に書かれていますね。この王国が千年続くわけです。そしてメシア的王国が神殿神地へと移行して、神様の人類救済の技が完成するわけであります。そこで私どもは永遠の安息に入るんです。これが私どもの究極の安息日です。最後は究極の安息日であります。これが安息日の本体であります。今は影といっても、いろんなことをお祝いする大切な安息日ですが、私たちの将来を約束されている本体は永遠の安息日であります。私がその時には本当にその素晴らしさを味わうことができると思います。第2テサロニケの1章7節を見てみましょう。引用聖書に書かれています。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いと共に天から現れるときに起こります。前後にあるんですけど、大事なところだけをお読みしました。これはイエスの再臨の描写であります。主イエスが燃える火の中を天から現れる、この地上に降りてください。すでに救われた者、試練の中を通り、 耐え抜いた生徒たちがその報いとして安息が与えられるんですね。それは神様の永遠の安息であります。今の私どもは、このことを味わうことはできません。しかし神様はこのことを約束しておられるんです。私どももこの永遠の安息に入ることができるんですね。これが言ってみれば安息日の本体であり完成形ということができると思います。安息日は神の創造を祝う日であります。安息日は奴隷からの解放を祝う日であります。安息日は罪からの解放を祝う日であります。そして主イエスが再びこの世に来られる再臨の時、私どもはその安息日の完成形をこの目で見、共に喜び、共に祝うことができるわけであります。これらはすべて神様からの恵みであります。一方的な神様の恵みです。エジプトの奴隷から解放されたのも、すべて神様の恵みでした。私どもが罪から解放されたのも、一方的な恵みであります。新約の時代、安息日はユダヤ教の土曜日から日曜日に移行しました。これはご存知のようにイエス・キリストが罪よりの解放者、死よりの解放者となられ、そのイエスが復活された、その復活された日が日曜日であったからであります。それゆえキリスト教会の安息日は日曜日となって、こうして私たちは日曜日に礼拝をされています。安息日は罪よりの解放を喜んでお祝いする日です。ファリサイ人はあれをしてはいけない、これをしてはいけないと安息日を定義しました。安息日の主はイエス・キリストです。立法主義的に行動を否定する日ではないのです。立法はすでにイエスと共にあの十字架につけられてしまったわけであります。もう私たちはその立法に拘束されない、立法からは自由な存在になっているわけです。イエスは安息日を善を行う喜びの日として再定義されたわけであります。安息日は人生を豊かにし楽しむために与えられているんです。決してネガティブな、この否定的に捉えなくていいのであります。クリスチャンにとっては毎日が安息日です。信じ救われたその日から私たちは毎日が安息日だという人生に招かれているんです。キリストを信じる者は御国において毎日が安息日なんです。安息日はお祝いの日です。喜びの日です。そして善を行う日です。そしてやがて私どもはいつの日にか、いつの日か永遠の安息日に入るように導かれています。このことが神様によって約束されて、この新しい週も安息日を祝いの日、喜びの日と捉えて過ごしていこうではありませんか。お祈りをいたします。この朝の学びを感謝いたします。安息日に対する思いを新たにすることができます。安息日は人のために作られました。そして安息日の主はイエス様です。救われている者には毎日が安息日だという人生、この人生に私たちは招かれていることを覚えて心から感謝いたします。主にあって積極的に生きることができますよう、どうぞ導いてください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。